操作ネーム AB 型の埼玉の女、
はい、
ただいま遡り再生していて2021年2月10日のゆたたを聞いています。花束みたいな恋をしたを見た感想会です、
はい、
あれから3年経ちました。今一度同じ作品を見たお二人の感想が聞きたいです。3年という月日が経ち、さらに大人の女性に磨きがかかったお二人子供の時に見たエンタメが大人になって違う視点で見える話を以前されていましたが、3年という月日はどう視点を変えるのか、はたまた変わらないのか、実験的な好奇心があります。ぜひご検討くださいませ。
ありがとうございます
いやこのお便りもきっかけになり、うん、なぜ働いていると本が読めなくなるのかっていう、三宅佳穂さんの本が、うん、流行ってまして、これもあの花束のワンシーン、
そう
麦がね、
菅田将暉
演じる麦がね働いてて忙しくなって、うん、まあ大好きだった本が読めなくなってパズドラしかできなくなるっていうシーンがあるんですけど、うん、そこをこう題材にして、じゃあなんで本読めなくなるのかみたいなのをあの一冊にまとめてる本で流行ってるんですけど、うん、
面白かった、
すごい面白かったですけど、うん、そういうこの2つがきっかけになり、我々3年ぶりになんと
2024年5月に
、はい、
再度花束と遭遇することになりました。
カムバック花束会、
カムバック花束会
やらせていただきたいと思いますいやちょっと昨日ね、あのハウスに泊まってたんですけど、
はい、
プロジェクターを引っ張り出してきて、うん、すごいでかいスクリーンで2人で見まして、
絶対に手こずりながらもどうしてもこれはスクリーンで見たいという思いで、
思いで
プロジェクターででかい画面で見て、
うん、
まあ、最終的に、
うん、
結論から言うと、
うん、
3年前と違った、
全然違った全然違った。なんかそれがなんていうか、むなしいっていうか、うん、切ないかも。なんかあの時、
3年前ね、
3年前の配信会、うん、よかったら聞いたことない人は聞いてみてほしいんですけど、うん、冒頭だけでも異常なんです、熱量が。
いやあの時ね結構まだコロナがひどかったから、
うん、
なんかあんまり外で喋るとかもできなくて、
うん、
オンラインで基本撮ってたんだよね、
うんうん、
それにしてもすごい熱量、パソコンに向かって話してるのに
おかしかったよね確かね、私の記憶が正しければ、うん、ほとんど編集してないと思うよ。あれ
してないし、
そうだよね、よどみなく喋ったの2人とも。
あとはあの本当は違うこと話そうと思ってたんだけど、見た後にてか話そうと思って見に行ったわけじゃなかったから
そうそうそう、
なんか普通に見に行って
2人で見たんだよね、たまたまね。
そう、その後でも本当になんか興味になったというか放念してちょっとこれ話さないと
やってられんな
ってなっ て、急いで帰って収録した覚えがありますオンラインで。
そうだったね。確かそれまでのゆとたおってそこまで映画の話とかするような番組じゃなかったのに、うんうん、あの時はもう耐えきれずにそれについて喋った記憶がある。そう、はい、3年半ぐらい経った今、
うん、
私たちの視点がどう変わったのかということでいきましょう、
はい、
カムバック花束の
ゆとたわ
だよね。改めましてかりんです。
ほのかです。
前回その3年前に話した時って、
うん、
あのタイトルがね、
うん、
あの須田まさきが元彼になった日みたいなタイトルだったんですよ、
はいはいはいはい、
で本当に見終わった後に須田まさきと5年付き合って別れたって思ったって言った記憶があるんだけど、
うん、
なんか昨日見て須田まさき弟だったすげえ悲しいよ、どうしよう弟だったよな。
なんでだろう、まあ年齢がちょっと違うっていうのもあるとは思うんだけど、なんか多分さあの時ってちょうど登場人物もうちらと同い年ぐらいだったし、
うん、そうね、
別れた時よね。社会状況的にもやっぱあの時をすごい描いてるから、
うん、あの
2015年か2019年ぐらいを、
圧迫面接とかね、
そうそうそう、まだあった時代でみたいな感じで、うん、っていう中でなんかもうあの時期がなんかもうタイムカプセルみたいになっちゃってんだよね。
そう、懐かしいみたいな感じ。
まだ家庭だったんだけど2021年の時って、うん、ちょっと前みたいな、
うん、まだね、
まだ
できってなかったよね、あそこの感じから。
ちょっとエモーショナルな思い出っていう時期だったんだけど、
うん、
今なんかもう一個区切りがなんか、
そうだね、
打たれたみたいな感じでちょっと
そんなこともあったか、あったかみたいな感じ。
そういえばそうだったなって、こうパンドラの箱開けてもらったような、
うん、うん、あの時確か、しかも2人がね、どうしたら別れなかっただろうみたいな、
本当に思ってたんだもん。
本当にどうしたらよかっただろうって思ったんだけど、今見返したら、うん、いや、そもそもやっぱり会ってなかったんじゃねっていう 感想だった。衝撃だよ。
やっぱちょっと無理してる関係だっていうのがより一層分かったから。
そうだね、あの見てるものが違うの、見据えてるものが違った、うん、っていうことだったから。
あとタイミングとかね、
そうそうそうそう、
出会うタイミングとか、
うん、前回も、うん、あの付き合ってか別れまでを順番に追ってったんですけど、うん、今回もそういう感じでどう感想が変わったのか追っていきたいと。
そうだね、
思います。ゆたたわゆたたわゆたたわゆたたわゆたたわ。出会いはさ、うん、明大前でさ終電を逃すところから始まるんですよ、彼らの出会いは、うん、で終電逃して、でまあ朝まで終電逃したから、うん、ちょっと喋ろうみたいになって、そこで押井守が、
うん、
たまたま入ったバーにいて、
ね、うん、
で押井守を知ってたっていうことでお互い意気投合する。で天竺ネズミの単独ライブ同じやつ自分たちチケット持ってたとか、うん、本の趣味も合うみたいなところでまあ惹かれ合いますよっていう、
一気に運命だとなるという、
なるっていうね。でなんか
で忘れてたけどさ、
うん、
2人とも全然違うタイプの人をもともと好きだったっぽい感じだったよね。
あ、そう、それだから
忘れてた。それ
なんか謎解きみたいな気持ちになってえって、えこの子好きだったのみたいな
麦全然麦じゃないじゃん、全然キヌじゃないじゃんみたいな。
そう、麦とキヌはなんか別にそのカルチャー系の人が好きだったわけでもなかったんだっていう、うん、
趣味が合う人を好みだったわけじゃなくて、
うん、
なんかキヌは結構バリバリ働いてるっぽい人、なんて言うんだろう、容量が良さそうな人っていうか、なんていうか、
なんかそれこそ広告代理店とかにいそうな感じの、うん、まあ、営業マンっぽい感じの人と昔デートしてたみたいな、
ね、映画の話とかもせずっていう感じだったし、うん、麦もなんかクラスのマドンナみたいな。
そうだね、なんかちょっとあ悪い女っぽい
だからすごい綺麗みたいな、
あざと系の女子みたいな
人に惹かれててっていうところで、
でもたまたま出会っちゃいましたからっていう。でもあそこもなんか前回見た時は、うん、結構その趣味で意気投合するみたいな、うん、分かるなって思っちゃってたんだけど、
まあ、分かるよねそれ自体はね。
そうそう、実際私もそういう経験あったから分かるんだけど、うん、なんか今回見て冷静に見て思ったのは、なんかこれも好きですかあれも好きですかっていう話しかしてなかった。
なんか当時もさそれは言ってたじゃん、うん、なんかもう趣味の話しかしてないやんみたいな、
うん、
なんだけどそれがより一層なんて言うんだろうな、でも分かるって感じだった。その趣味の話ばっかしちゃうよね、分かるって感じだったんだけど、
うん、
今あの熱量でガッていくかっていうと、う
ん、でももうちょっとさ、なんでそれが好きなのかとかさ、うん、聞きたくない？その人の人となりを知りたいから、なんか、
まあそうだね、
うん、なんかそれが好き、あ、じゃあもう会うみたいなさ、
うんうん、
その名刺でしか会話してないみたいな。
あとはなんかもう趣味が合うイコール人間として合うとは別だって分かってるから、
う
ん、
そうそうそう、もう分かったからねそれ
あんまりそこで恋愛とはならないっていうか、
ならないよねでもあの時の麦とキヌは本当なんか
運命だったと思ったのよ。
カルタみたいなしてる感じなんだよね。
あ、そうね、
なんかえ、はいはい天竺ネズミ、はい天竺ネズミみたいなさ
こっちもその手札あります
っていうね、はい今村ナスコ、はい今村ナスコみたいな感じなんだよねそんなんでうまくいくわけないよって思っちゃった冷静に。
やだなもう
もうちょっと
見方変わっちゃってるよ。
麦がどういう性格か、うん、キヌがどういう
性格、うるさいうるさい
知りたくねって、
そういう映画じゃないね
思ったから、なんかそういう会話ねえなっていう。
そうなんだよね、うん、だから多分今はもしかすると初見で私たちの今のタイミングでこれを出会ってたら、
うん、
当時みたいな感想ではなかったかもしれないね。
あったねこういうこともぐらいかもね、うん、でも2021年の段階では
この生っぽい感想じゃなかったね、
ふーってなってたから
自分のことだって思ったもん。
うん、そうなんだよね、
うん、
だから今見たら麦もキヌも自分じゃなかった今の自分では。
まあなんか昔そういうなんかエッセンスあったと思うけど、
うん、
なんかもう忘れかけてしまったりというかなというか正確に言うと
あと普通にイヤホンがさ絡まるのあるよねみたいな話した2021年してましたけど、ね、うん、もうイヤホンがないですから、
あの線ね、
もう切なくなった。それももう
ほんとも
う全然マイナス
ですからね。
まあ付き合い始めて、
うん、
で最初はすごいラブラブなんですよね、
うん、
でまあキヌが海に行った時に、うん、なんかこれが一生続くか不安みたいな感じに、
うん、
の時期があったりとか、
終わりが見えちゃってるというか、ね、
終わりが見えちゃって辛いみたいな。で 花束の名前を言わないみたいな、花の名前を言うとなんかその子のこと忘れられないんだよとか言って言わないみたいなシーンとかがあったけど、うん、あの辺ででもすごい分かるのはさ、キヌがもう恋をしてるっていうことなんだよね、
うん、 そうだね。
でも そこが恋が恋じゃなくなるのがすごい嫌だって思ってんの、キヌは。
だからドキドキしたりとか、うん、なんかこうずっとこう2人で同じテンションで居続けたいっていう気持ちがあるんだよね。
そうそうそう。でもそんなことは多分無理なんだろうなっていうのも本能的に分かってるから、うん、分かってる。切なくなっちゃってるっていうね。
そうなんだよね。まあそれ自体は変わらないかな、うん、
それはでも気持ちはすごい分かる。
変わんないんだけど、でも絶対に気持ちは変わるなっていう感覚もあるよね。
うん、なんかあの時3年前の時点では、うん、すごいキヌに共感したし、うん、分かるよって。で変わってっちゃう麦何なのって思ってたけど、うん、しょうがなかったかとも思っちゃったなんかでむしろキヌは変化を受け入れろよとも思ってしまったね。私はなんか
ずっと過激派なんだけどなんか3年前のやつ聞いてると結構麦に腹が立ってんだけど、ね、今回はなんかキヌに
腹立ったな。
いやもっと大人になってよって思っちゃう部分もあったりして、
うん、それは変わるよっていう感情は。
そうだね、
恋愛感情じゃなくなっていくよって。でもその過程でさ、うん、愛に変わっていくんじゃねえのって思ったよ私は。
そうそうそうそうそうそう、う
ん、それがいいことなんじゃないのって。3年以上付き合ってさ、
相手に変化を受け入れるというね。
そうそうそうそう。
だからなんかそこのあたりがやっぱりこう花束みたいな恋をしたということなんですよね
そうなんですよ。
やっぱあの時が
生物ですから。
生物なんですよ。
ドライフラワーじゃ言ってましたけど
許せないんですよ
ドライフラワー有利あの時はなかった
あの時はなかったそうだね。ドライフラワーはもう最近の曲ですけれども、
そうだね。小田切ジョーがね、
うん、
恋は生ものだからさ、うん、みたいな、鮮度が大事みたいなこと言ってたけど、うん、マジでそうだよね。
本当にそう。
花束もそうじゃないですか。お花って鮮度が大事ですから。生きてますから。それがやっぱキヌにとっての恋だったから、
うん、
まあ、麦もそれは同じなんだけど、どうにか家族になっていこうと麦は頑張ってたよね
まあ麦は、
うん、
無理してでも、自分が無理してでも、うん、一緒にいたいからこそ、
うん、
今無理をして将来見据えるっていう形だったんだけど、
うん、
やっぱそこのね、当時も話しましたけど、
うん、
ギャップがね、
うん、
いやでもね、なんか麦わかるぜって気持ちになっちゃったの今。
そう、麦大変だったよなって思っただ
って働き始めたばっかだったもんねあの時。社会人 1,2 年目とかでしょ。
あれだから別れない道があったとしたら、うん、キヌがあと1年我慢してたら全然違ったと思う正直。
まあね、
うん、
でもそういうことじゃないんだよ、ね、多分キヌからするとね、
もう恋愛感情がちょっと薄れちゃってることがもう悲しいから。そう、それは分かんだけどさ、うん、でも長く本当にこう長く一緒にいたいって思うんだったら、うん、それが最善策だったなって思う。だって一過性のものだもん、あの麦のなんかその忙しくて、うん、あーってなっちゃってる時間っていうのは、うん、一生は続かない。本質的には最初に出会った頃の麦が本当の麦だから、うん、って思えればよかったんだけど。
でなんでだからちょっと変わったかっていうと、
うん、
一過性だって分かったからだよね私たちが。
あそう
なんかそのガッてこう、
うん、
もう仕事でいっぱいいっぱい、
うん、
もう他のことは受け付けませんみたいになってるのが、
うん、
あの社会人1年目特有の感じだなっていうか、
うんうん、まあ続いたとしても3年目ぐらいまで
3年目とか
っていうのが分かる。
すごく大変だもんあれで続けるのって、
う
ん、
あだってもう今だったら麦の未来予想できるもん、
うん、
麦は絶対転職してるから、
うん、
もうちょっと楽な会社に行ってるから今
やっぱ転職するためにあんだけやってるって感じもあるしね、
う
ん、
今の時代だったら。そうだよそうだよ。だからあそこ耐えればなんならいけたなって思ったりはするよね。
やだ、そんなリアリティのある見方されるのやだ
麦は戻ってきてたと思うよ正直ね。
まあでもちょっと変わっちゃってるのはあるじゃん、うん、戻ってくるとは言っても、
まあ、現実思考になってる、
うん、現実思考になってるっていうところでは変わってはいるんだけど、
うん、
まあなんかそれもそれでしょうがないというか、なんていうか
しょうがないね。しかもなんて言うんだろう、本質的に優しいじゃん麦って。すごい、うん、優しい。
麦の優しさに気づいた。
麦めっちゃ優しいってマジで。でも本当弟と思って見ちゃったから。
そう、弟目線になっちゃってるっていうのかも。
なんかキヌと別れた方がいいなって思っちゃったもん。
まあなんて言うんだろうな麦の優しさよりも自分への愛情っていうところに集中がいっちゃってる感じはあったからね、
うん、そうだね。なんかあそこで寄り添えないかって思っちゃって、
うん、
キヌに対してなんかこう辛そうにしてるわけじゃん、うん、明らかにさ仕事忙しすぎてメンタル参ってるんだからさ、なんかこうどうにか寄り添ってあげられなかったかなって思っちゃった。
どっちかっていうと麦が病んじゃう、うん、めっちゃ心配になっちゃった、うん、
だからキヌがさあそこでなんか私に構ってくれない寂しいってなる、 なるより先に、麦のこと心配して
やって麦やばいってっていうそっちの方が気になっちゃった
そうだよね。だって明らかに違う人になっちゃってたじゃん、忙しすぎて
余裕なくなって、
余裕なくなってさ、2人で一緒に行ったパン屋のことだって忘れてさ、
うん、だから今だともうパン屋のこと忘れてるとか、うん、それで怒るとかじゃないんだよね、うん、なんかもう
心配心配
っていう、うん、でも当時は本当にその一つ一つのコミュニケーションの言葉で伝えてもらうことへのなんかこう重要性というか、そこにすごい愛情を感じたっていうのはあったから、
そうだね。
あとまあスキンシップとか、
好きな人と目が合った、なんか口パクしてる、
とっと
たわ言ってたわ、
君にラビニュー
誰よね。いろいろレビュー見返してて衝撃の言葉が書いてあったんだけど、うん、この映画2人とも1回も好きって言ってないみたいなで、
うん、
結構あんまり言葉にしないんだよね、その愛情を。
あの、うん、趣味のこととか好きなことに関してはもうバーって喋れるんだけど、
う
ん、
そうそう、麦も絹も好きとか言わないの。
あと自分のことに関しても言わなくない？考えとか思いとかに関しては、
そう、何も言葉に、あんま大事なことを言葉にしなくて、うん、それは前回も思ったんだけど、なんかだからこそ多分キヌにとってはスキンシップがめっちゃ大事みたいな。
メイの方がどちらかというとしてたと思うの。
やってたよね、ちゃんと自分からね、
うん、でそれはやっぱ現実だから嫌なんだと思うんだよね。言葉にすることによってそれがすごく現実味を帯びちゃうっていうか、
あ、
素敵なものでありたい、素敵な2人でいたいし、はいはいはい、素敵なものでありたいのに、それこそこの生活どうするとか、
あ、現実、
今後結婚どうするとか、そう、現実になるのがこの2人にとってはすごく辛かったから、あまり言葉にするっていうことがナンセンスな関係性だったのかなって思ったけど、
うん、そうだね。
で小田切城はやっぱさ、指摘じゃん、その言葉とかも。やっぱ
そうだね、
急に現れた小田切城、
生物だよみたいな、
みたいなでそれはすごいグッとくるんだけど、うん、じゃあそういうまたあの指摘な言葉でコミュニケーションしてくれる人と一緒にいたとしても、
うん、
じゃあ現実どうするって話また結局なるわけじゃん、引き戻されるわけじゃん。
そうなんだよ、なんかその恋愛の先に結婚とかがあるって思ってた場合、うん、確実にその現実と生活が待ってるからね。
そう、そこと向き合わなきゃいけない瞬間が絶対にあって、う
ん、そこがそのこの二人にとっての恋愛と乖離してるんだよな、
うん、そうなんだよ。麦は一応
頑張ろうとした、
無理したんだけど一応そこと対峙したからこそ、
うん、
腹が立っちゃったんだなっていうのはすごいわかる、うん、
まあ、今回本当に麦に共感してる。
キヌはキヌで現実主義なのよ。でも
折り合いは
つけてる、折り合いは中でつけてるのよ。
だからまあやりたいことをやりたいって言いつつも、うん、脱出ゲームな謎解きの会社に入るとかも、うん、完全にやりたいことでは多分ないけど、うん、みたいな折衷案取ってるわけじゃん。
キヌなりの折衷案取ってて、
うん、
でも麦はどちらかというと一旦全現実シフトしたからムカついたんだよね。
まあ多分麦の場合は結構あの不器用だよね、
うん、
その極端というか、もうやるならちゃんと仕事するみたいになっちゃうというか、
1個なんだよね、
1個しかできない。そう
だから、その今回の本、
うん、
なぜ働いてると本が読めなくなるのかで、
うん、
半身で働くとかさ、
うん、
全身全霊でっていう話し方もあったけど、確かにそれで言うと1回全身全霊すぎて、
うん、
全てのことがもう頭に入れなくなってるような状況ではあるんだよね。
そうだね、そのもう仕事 100% 仕事みたいな状況になってたもんね、
うん、でやっぱああいう時ってさ、
うん、
なんかもう他のことがに切り替えるのがもうしんどいじゃん。
無理なのよ、それしか考えらんない
の。そこに本当使ってないときついじゃん、
うん、でもそういう時期はやっぱ働き始め誰しもあると思う。
まあどうしても新しいことやってるからね。
うん、まあだからキヌはもしかしたら働き始めから半身で働けてたのかもしれないけど、
器用だからな。
器用だし、まあ、それほどその仕事にのめり込もうっていう姿勢もなかったからかなって思う、うん、ね、その最初歯科衛生士みたいな、
うん、
歯科助手みたいな仕事でそんなに向いてないとか言ってたし、うん、っていうのもあったのかなって思うけど、まあ、麦ぐらい結構がっつりとした仕事を やろうっていう姿勢で臨むと、うん、ああなるよねって最初の 1,2 年ぐらい。
そうだね。
しそれで、うん、気づくよね自分で、あ、このままじゃいけないなっていずれ気づくから。あれって
麦の後輩でさ、
うん、
すごいなんか容量の良さそうなやつみたいなやついたじゃん。
あ、
俺も先帰
りますねみたいなね。
うまくやれる人もいるし分かるんだけど、私も結構最初全身全霊系タイプだったから、
うん、麦の気持ち分かる。
そっちの気持ちを思い出しちゃった感じもある。なんか
あ、だから恋愛軸じゃなくて、
うん、
麦の仕事軸で見ちゃったやっぱこれって20代前半からの恋愛だったからこうなったなって思っててさ、
はいはい、
なんか20代後半、例えばじゃあ26とか 7ぐらいで2人が知り合って、うん、同じように意気投合してたら、まあ、普通にスルッと結婚してたような気がするんだよね。
ああそうだね、
うん、
あのやっぱり激動期、
うん、
いろいろと変わってしまうのか変わらないのかみたいな時を、うん、もう終えてから出会ってれば、うんもうそっから先そんなになんかすごく変わるみたいなことってあんまないもんね。
ないし、そうやっぱ大学から社会人っていうのがやっぱかなりの
最終形態なんだよ。
バカでかいものがあったし、あんなにどっぷり一人の人とのめり込んで恋愛したっていうのは初めてじゃん、
うん、
でキヌはさ、それでさ途中であんまりスキンシップとかなくなって寂しくなって、うん、で小田切城のとことかに行ったりしちゃうわけじゃん、うん、なんかその辺のこうゆらゆらしちゃってる状態って20代前半とかあるなって思うの、うん、まだ恋愛しきれてないっていうか、うん、もうちょっと恋したいみたいなさ、うん、であのタイミングで結婚とか考えられないんだよね多分。もうちょっと恋したいから
あそっか
っていう若さがあるなって。
恋愛期なのか。
恋愛期なんだよ。でも恋愛期あるよなって思って、うん、あそこでなんかいいじゃんもう恋愛感情なんてなしで家族になればって麦に言われても
て、ね、
いやいやまだ私恋したいですからっていう時期だよなと思って
それはそう。
そうでそれが5年ぐらい経ってれば、うん、まあ結構恋愛したかってなっててなんかもう踏ん切りつく気がするんだよね。
もう恋愛できたかみたいな。
そうそうそう。だから出会った時期もまあ若かったかなって思ったりはした。あと親うん、親があの同棲中の家になんか注意しに来るんだけど、私あの3年前見た時は、うん、なんか親うぜえなって思ったんだけど、うん、今は親優しいって思ったやば変化すぎるでしょこれ親優しかったよね。
気にかけてね。しかも別に怒ったりするわけじゃなくて、うん、ちょっとこう様子見に来るみたいな感じでちょっとまあ小言は言うんだけど、
私が親だったら絶対同棲許さないわあんなタイミングで。中途半端すぎる。
そういう話じゃないのよ
だってさお互いさ仕事も決まってないのに同棲し始めちゃったんだよ、うん、
就活中にね、
うん、大学行ってたのに。
まあないよね。
ないよ。それはさ自分が親だったら注意するもん。だから未来を見据えた時にどういうものをイメージしてるかみたいなのがまるっきり違ったんだよね、うん、趣味は似てたのに、
うん、
だって最後の方さ別れ話の時にさ、いや将来子供とディズニーランドに行けばいいじゃんって麦が言ってて、うん、ディズニーランドなんかキヌ行きたいわけないだろって思ったよどうして変わっちゃったんだ麦、
このキヌがね
ディズニーなんか好きじゃないよキヌは
いやキヌは違うのよ。やっぱ劇とか
そう
ライブとか
そう
行きたいわけですから。
そうい
やだからあと麦がそこまでめっちゃ先行っとるやんっていう家族になってんだよね。もうなんか夫婦じゃなくて。
あそうだね、
もう家族。
あその飛ばしもあるね。
その飛ばしでちょっとうってなったのはあるかも。
あ確かにね。
それはちょっと私も嫌だかも。あ急に家族って言われたら、
あの恋愛感情なんてなくたっていいじゃん。もうすごいちょっとショックだった
ショック受けてた
あれはショックだった。なんかあもうないんかってなんかまあ、有村架純もめっちゃショックそうな顔してたけど私もあ ないんだみたいな。完全にないってことみたいな。
それって明言するものじゃないじゃん、
言わないほしかったねあれは。
だから、まあ、キヌあ麦も、
まあ、頑張っちゃったな。
ちょっとこう言い過ぎた、
うん、
麦も言い過ぎてる、
うん、誰いただわーいただわーいただわーいただわーいただわーい。
これが現実だったらこの二人がこの後もさ人生が続いてるじゃん、
うん、
でうちらと同じように多分変わってるはず、
う
ん、
どうなってると思う、
予
想していこう。じゃあキヌと麦どうなってるか問題。
キヌは結構でも有名になってそう。なんか
多分ツイッターは絶対やってる。
ツイッターめっちゃうまいと思う。キヌ
絶対やってるよね、うん、多分フォロワーは、まあ、3、4千人はいるんじゃない。
いやなんかこうやっぱ好きなものをに没頭するのキヌ没頭ってか好きなものを語るの多分好きだったし、それを続けたいっていう感じだったから、うん、でしかもこの時ってまだポッドキャストとか YouTube とかもそんなになんかこうまだなみたいな感じだったけど、うん、今多分キヌポッドキャストやってます。
嘘どこキヌ会おうぜあやってんだ早っ。
なんか多分感想とかすごい話すの上手だと思う。
確かにね、やってそうではあるね。
でそれはしかも別に仕事にしなくてもいいっていう考え方でやってんじゃないかな、うんうんうんうん、
ノートとポッドキャスト併用してるパターンの人だね、
うん、
あの人とやってんじゃない、あのなんか友達になった人。
誰だっけ、
タトゥー入れてた女の人と
麦経由で仲良くなった、
麦経由で仲良くなったあの女の人とポッドキャストやってそう、結構面白い話してそう、
面白いわ。で多分麦との破局トークも、うん、もうさすがに3年経ったからいいかって思って、うん、あの披露されてます
私が5年付き合って別れた男の話っていう回やってるよね、うん、
やってると思いますすごい面白く話してると思います
なんで多分、まあ、キヌは、まあ、結婚とかはしてなくてそういう感じで趣味に生きてるかもね、
楽しく生きてると思う、
生きてると思う。多分麦は子供が2人いると思う、
もうい
ると
爆速やん、あそこから
爆速だと思う私多分。
でもあの後って多分結婚早いんだよね、ああいう後って、うん、
結婚早いし、
もう気持ち決まっちゃってるから、
うん、あそこまでその誰かと家族を作ろうって思えたってことは、うん、麦は早い、結婚が
なんか不思議だよね、そのさ、
うん、
私たちの感覚で言うとやっぱこの人と結婚するかどうかで考えるから、
うん、
まあもちろん婚活っていうのもあるんだけど、
うんうん、
結婚が最初に来ないんだけど、
うん、
麦みたいな形でいくと多分もう結婚っていうゲージがもう単独で上がってる感じしない、なんか相手っていうよりも、
そうだね、うん、上がってると思う、なんか家族を作ること、
家族を作る
みたいな
っていうことがの気持ちのゲージがあって上がってて、その状態で多分合うから爆速結婚できるんだよね、
う
ん、
爆速結婚すると思うしかも普通に優しいじゃん麦って。
そうなんだよ、
婚活市場ですごいモテると思う、だって誠実じゃん、浮気とかしないんだよ。
そうだね、
5年付き合ってて1回も
してなかったんだよな、キヌはさ、
キヌはしたよ
多分ね、
麦はしてないの、そうだからそこがすごくモテるから多分すぐに結婚すると思う。でもやっぱりイラストレーターにはなれないのかもしれないね。
まあならない、
ならないね、違う仕事を、うん、普通の仕事をして、うん、でまあたまにイラスト描いてますぐらいの人になるんだろうな。
いいじゃんね、
うん、多分そういう未来が見えますね見えた、
今だから落ち着いてると思う、もう仕事もなんとか転職して、うん、
2人とも多分幸せではあるよ、
2人とも幸せだと思う
なんだこれだから良かったってことで別れてね。
でもなんかこんだけ想像できるってすごいよね、なんかその先を、
人物像が見えてるもん、
うちらと一緒に年取ってる感じがあるもん、
うん、
勝手に
友達かなっていう気持ちになってきた、
キヌ最近元気かなみたいな、
うん、ね、あーポッドキャストやってるよねみたいな、うん、そういう感じじゃんね
あとやっぱ自分たちにもキヌがいた時期があるなっていう感覚もあった、
それも見てて辛くなったね。
どっちかっていうとそっちじゃない、なんかもう今恋愛とかっていうよりは、うん、
でも3年前はすっごいキヌに感情移入してて、あ私キヌだったんだ、
当時キヌだったんだって思ったんだ、
なんか切なくなっちゃった、それも
なんかやっぱり自分を好いてほしい、
うん、恋愛モンスターみたいな
恋愛モンスターやめてよ
でも
恋愛モンスターではないだろ、
恋愛なんだよね、恋をしたいモンスターっていうか、
そう恋モードだったんだよね、
恋に溺れたいモードみたいな感じだったんだよ、うん、
でそれで自分たちなりに恋モードを自分たちなりに考えた、うん、一緒に続ける方法は恋愛から愛に移行するっていう回だったんだけど、
そう、
まあ、それは合ってると思うの、
合ってると思う、合ってると思う、うん、
でもなんかそれはもうなんか自明になったっていうか、
そうだね、
やっぱ周りとか見ててもそういう感じを受けるし、
そうだね、まあそこも経たよね、
うん、経たんだよな、
その3年で分かった、そこはそう、ま、マジでそうだったって
生きてきたって感じがあるわ、すごい、うん、生活して人生をやってきたっていう、強くなってきたって気持ちになった。
キヌも今のキヌは、うん、当時の昔の自分を思い出して、うん、いやまああの時麦もまあまあ誠実だったなって思ってると思うよ。
キヌに見せたいねこの映画を、
うん、ちょっと恥ずいなってなってると思うよ。
でも笑って見てると思う、
うん、そうだね、私この時マジ恋愛魔だったわって言ってるだろうねキヌもね
麦は来るかな呼んで、
まあ忙しいと思う子育てで、
あちょっとなんか行けたら行くわみたいな
花束同窓会やん、なんだろう行けたら行くわになっちゃったか、
行けたら行くわ、
まあ忙しいとね結構キャパ少なめだから、
うん、ごめん行けなかったわって言ってオンラインでこう会話参加してくれるみたいな、ちょっとだけ
優しいから
で、ね、ちょっとこう赤ちゃんを抱いてるみたいな
そうなんか、あ昨日1歳になりましたみたいな
おめでとうみたいな、ね、
おめでとうみたいな感じだね。
いや幸せじゃんみんな。
そうなんだよ、だから、うん、ああいう恋愛をした後に
一回きつかったけど、
しょうがないの、そう別れた時が一番きついんだから、うん、でも大丈夫、減っていくんだっていう、
あれでずるずる我慢していくより全然良かったよね。
全然良かった、全然良かった、あれは別れて大正解
そういう話したいんだけどね
自分のさ価値観がさあそこまでしっかり誰かと向き合わないと気づけないよね、
うん、そうだね、
っていう意味では
譲れるところと譲れないところがまだ分からないもん、
ここなんだみたいな、だって社会に出てないところから付き合ってたんだから、うん、最初分かるわけなくて、 それが分かったって意味でも、じゃあ付き合わなかったら絶対分かんなかったわけだから、うん、よかったんじゃないって思う。大変だったけど
相手を通して自分のことも知って、
うん、
結果的に今傷がめっちゃついたんだけど、
う
ん、
そう傷はね、
その傷がちょうど今いい感じに、
うん、
あの癒えてはないんだけど、うん、いい傷になってるから
そうそうそう。でもだって思うもん、なんか20代の頃のさ、うん、20代前半とかぐらいでさ、めちゃめちゃ恋愛にのめり込んでた時の自分とかさ、うん、まあもうさあんまのめり込めないから、
うん、
なんか年代的に、うん、もうそういう気持ちがあんま湧かない湧かないけど、あの時あれやっといてよかったっていうかさなんかあのぐらいのめり込んどいてよかったみたいな、なんか懐かしい気持ちになる。
しかものめり込もうって思ってのめり込んだわけじゃないからね。
そうそうそう、なんかのめり込まざる
を
そうのめり込まざるを得ないみたい
な、
なんでのめり込んじゃうんでしょうみたいな感じだったからその感じがね、
のめり込めてた時期があるっていうことで
なんかまあ経験としてはやっといてよかったなって。
キヌやん
なんで私キヌなの、まだまだキヌなんこれ。アフターキヌ、
アフターキヌ
やだやだ
ユトタワ
ー。いやーなんか面白かった、うん、そういう意味では全然違う感じで楽しめた、
うん、
からある意味普及の名作っていうか、例えばもうこれ
時代を投影してるよね。
そう、何十年後とかに見ても、うん、その当時のこと多分思い出すし、なんか本当に子供とか孫世代に見せて、
うん、
おばあちゃんこういう時代だったんだよって言えるような、うん、映画だなって思った。
でも時代は巡るからさ、逆に10年後とかに見たら、うん、なんかまたわかるって気持ちになったのかもしれないしね
泣けちゃうかもしれない
泣けちゃうかもしれないしね
そうだね、
うん、
ちょっとなんか節目節目で見直してみたいね。
見直したい。
全然また感覚が変わるんだろうなって思ってます。うん、面白
い。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。ということで、カムバック花束会の感想は x@ゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでつぶやいてください。
はい。あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォーム、もしくはゆとたわ @gmail.com、yutota@gmail.com にお願いします。みんなの感想も気になりますよね。
ぜひ感想をツイッターとかに書いてください。
はい。感想をお願いします。
はい。あと5月17日の、はい、夜8時から、オンラインでイベントをやります。
はい、
スナックゆとたわです。ゲストはどんぐり FM の2人です。概要欄にチケット購入ページを貼っておくので、はい、よかったら皆さんぜひぜひ参加してください。はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、
おやすみなさい。サイドステップ、反復横跳び、
さよなら。